僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました。気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことでダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DALRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。あ、前回はですね、まあちょうどいいところで終わってしまってですね、まあ時間が来てしまって終わってしまったので、その前回の続き、プリズンギャングスターというタイトルでやらさせていただければと思いますが、前回を聞いてない方はまあでもまあ楽しめるかも分かりません。まあでも1の方から先週の分からね、聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかというふうに思います。前回に引き続き今回もご紹介させていただきますのが、バタス刑務所の掟というですね、2010年ぐらいだったかな、に、出版された本でございます。そうですね、2010年ですね。はい、藤野美沙夫さんという方が著者で、書いた、本ですね。まあ、前回の復習なんてものはしません。聞いてください。はい、前回はどこら辺までで終わったかというと、実際、死刑判決が下ったその大沢勉、フィリピンのね、でその死刑判決が出てしまった大沢勉なんですが、それはなぜ逮捕されてしまったかという部分で、まあ汚職警官の名前を引き出させるために、無理やり捕まってしまった、逆セットアップを受けてしまった、なんかもうおさらいしてるね。逆セットアップを、セットアップってなんやっていう場合はもう聞いてください。受けてしまった、で、拷問を受けていたというところで終わりです。はい、で、じゃあどんな刑務所に入らなければならないのかということでですね、そのこの 話というか、この本の中で出てくるですね刑務所は、大きく分けて3つ、まあ、まずどういうなんていう刑務所に入るかというと、モンテンルパというですね、刑務所、それはそのモンテンルパはある3つの刑務所からできているみたいなんですね。その3つのうちのその1つが、一番最初にその大沢勉が送られる場所というのが、マキシマムというところです。これは、重犯罪刑務所ですね、まあ、重めの人たちだから、刑がそれこそ死刑だとかすごく重い刑の人たちがそのマキシマムというところに行くらしいんですね。で、もう一つがキャンプサンパギタミディアムというところですね。そのキャンプサンパギタの方では、いわゆるその中くらいの中期の、ここに書いてあるものとしては、20年以下の中期有期刑の囚人を収容するのがキャンプサンパギタ。その2つと警備班のため そのリビングアウトという3つの刑務所が あって、で全体でおよそ2万人 の囚人が暮らすと、1つの都市のようなものであるというふうに書かれてあります。マキシマムにはコンクリート製の塔舎が14棟はぁ14棟もあると。そして、各棟の1階部分にはパンカットと呼ばれるですね、それこそそのプリズンギャング、刑務所内のギャングが経営する食料品店や雑貨屋などが設置されていると。もうよくわかんないですよね。あれ刑務所じゃなかったの？というような感じなんですけれども、まあ、早速出てきました。そのパンカットという言葉だったりとか、そのモンテンルパ、マキシマムとか、キャンプサンパギタとか、これからたくさんのカタカナが出てきますんで、皆さん頑張って覚えてください。はい。まあ、その、刑務所の中でのギャングがいろんなチームというか派閥というか ありましてですね、それをパッと紹介していくと、ですね、まず一番大きな勢力を誇る最大のギャング組織がスプートニクというギャング組織で、その次にビサヤ、はい、で、その次が BCJ、あとはGIG とかね、あとは BM とかね、なんかよくわかんない感じのねこの中で覚えておくべきなのはスプートニク と、BCJ です。はい、スプートニクと BCJ 覚えておけばいいです。まあ、簡単に言えば大沢つとむが主に関わるのはその2つのギャング、まあ、もちろん他のギャングとも関わってるんですけど、所属したのがその2つのギャングなんですね。はい、で、もう本当に右も左もわからない、一も幸もいかないような状態 の大沢つとむとですね、共犯であった井口、その2人ともが死刑の判決を受けるわけなんですけれども、その死刑の判決を受けてですね、そのマキシマムの方に送られるわけなんです。でマキシマムの方に送られて、もちろんそのどのギャングにつくだとか、中に知り合いがいるわけでもないですから、そのつてもコネも何もない状態、で持ってるのはちょっとしたお金ぐらいを持ち込んだというような状態でありました。そんな時にですね、その BCJ のですね、そのマキシマムの、コマンダー、コマンダーというのはですね、ボスです言っちゃえばそのギャングのトップのことをコマンダーですけど、当時のその BCJ のコマンダーがボーイ・サバタという人だったんですけれども、そのボーイ・サバタがその二人を自分のところに呼び出してですね、その二人の様子を見ると、でお前らハポンかって、まあ、前回も言いましたけど、ハポンというのは日本人のことですね。で日本人かって言って、それで、まあ、そうだというふうに言ったら、なんか文句あんのかって、まあ、そんなね強気にはいけないわけですけれども、その営利誘拐不法監禁で死刑判決を受けている2人のハポンですというと、ようこそモンテンルパへということで、その BCJ のコマンダー、そのボーイ・サバタの歓迎を受けるわけなんですね。まあ、なんでか知らないけれども、そのボーイ・サバタはその2人に対して、まだメンバーにもね、その BCJ のメンバーにもなっていないんだけれども、すごく友好的 でちなみにこのギャングに入るとですね、そのギャングのシンボルを入れ墨で入れなければならないというようなルールがありまして、基本的に一つ のギャングに所属したら、それから先は変えることは、まあ、ないとされているんですね。まあ、でももちろん例外はたくさんあるわけなんですけど、まあ、それぐらい、まあ、覚悟のいる、どこに入るかっていうのは覚悟のいることで、まあ、流れもあるでしょうし、自分の意思で入る人もいるんでしょうけど、まあ、まずはその BCJ のコマンダーのそのボーイ・サバタになぜか2人とも気に入られたと、一番最初ね、うん、気に入られて、しかもですね、その一番最初会った時にある、コボルと呼ばれるですね、ちょっとした小屋みたいなのがあるんですよ。その大きな大きな建物の、ね、中に、その刑務所を、ね、マキシマムを構成する14棟もあるですね、その建物それぞれに何棟何棟の中に、その2階部分がですね、大広間というかですね、まあ、集会ができるような広間になっていて、それぞれのギャングのですね、幹部メンバーとかお金を持っているその影響力の強い人たちっていうのはですね、勝手に自分でレンガとかを持ってきて部屋を作っちゃうんですよ。その仕切りを作ってですね、小屋みたいなものを作っちゃうんですね、その2階部分にですね。それをコボルと言いまして、まあ、それぞれもちろんその刑務所ですから、その自分の部屋というのはあるんですけど、あまりにもやっぱり狭くて殺風景で何もないということで、幹部のメンバーは自分たちの勝手にその部屋を作っちゃうんですよ。でそこに外から仕入れてきた金を払って手に入れた、いろんなテレビとか電気も通してね、いろんな生活必需品をそこに持っていくわけなんですね。まあ、もちろんそれは、まあ、本来ではやってはいけないことらしいんですけれども、まあ、そこら辺は暗黙の了解ということで、まあ、先ほど言ったそのパンカットと呼ばれるその売店なんかもそのギャングたちが仕切って、やっていると、運営しているということで、まあ、なかなか刑務所らしからぬような世界なんですけれども、でそのコボルと呼ばれるそのちょっとした部屋をですね、そのメンバーでもない2人にそのコボルを使っていいぞと、うん、ていうか、まあ、立てていいぞと、 しかもその、コマンダーであるその、BCJ のコマンダーであるそのボーイサバタの持っているコボルのすぐ近くにここに建てていいぞというわけです。どういうことかっていうと、そのボーイサバタはもちろんその BCJ の中ではトップの人間ですから、一番安全、その、ギャングの他のギャングたちから攻撃されにくいところ、一番守りが固いところなんですね。だから本当に幹部中の幹部しかそこにはいられないわけなんですけれども、まあ、そこに建てていいぞというふうに言われたと。でしかもそれで ありがとうございますって頭を下げたら、そのコマンダーはもうズボンからおもむろにこう一つかみ のお札を出してですね、これで生活用品を揃えたらいいって言ってお金をくれるわけなんですね。まあ、なぜ、まあ、そうなったかはわからないとこう書いてあるんですけど、まあ、まあ、後々かでもね、いろいろ出てきますが、やっぱり刑務所の世界って言ったらどうしてもちょっとね、ボーイズラブ的な要素っていうのは多分どっかしらあると思うんですよね。ちなみに終始ですね、この大沢努は誰にも掘られたというような記述はないんですよ。でだけれどもおそらくやっぱ日本人で、まあ、顔は存じ上げませんけれども、その大沢さんの顔はね、まあ、新たに入ってきた人がここまで手厚くもてなされるということは、まあ、それなりにそういうことがあったんじゃないかと、お尻を貸したっていうか、まあ、そういうようなことがあったんじゃないかなというふうに今推測されても仕方がないと、まあ、いきなりコボル目の前に作っていいぞみたいなことで言われるっていうのはね、うん、でまあそうやってまずは2人とも右も左もわからない状態だったのが、とりあえずは生活がまあスタートしたというところで、まず一番最初の事件が、まあ、事件って呼んでいいのかわからないですけど、一応この方の中では最初の事件と銘打って、紹介されているんですが、またこれがね、でそのボーイサバタ、BCJ のボーイサバタは裏切り者は決して許さないと、まあ、もちろんギャングたちはみんなそうなんでしょうけど、まあ、そういう心情の持ち主でですね、でその、まあ、裏切り者は決して許さないっていうね、言った時のそのある事件があったんですけど、これは最初の事件って言っても大沢が関係ない事件で、その大沢たちが挨拶した時にですね、目の前で起こった ある出来事、これを読み上げますけれども、あ、大沢が挨拶した翌日ですね、うん、翌日早くも事件は起こった。昼過ぎに若い BCJ メンバーが裸で引っ立てられてくる。皆が彼を取り込み殴る蹴るの暴行を始めた。あっけに取られてリンチを眺めているとサバタがタガログ語で囁いた。この若い男は金に困って BCJ が保有していた散弾銃の弾を所内最大のパンカットであるスプートニクのメンバーに売ってしまったのだという。裏切り者は決して許さない、そう言ってサバタは微笑んだ。スイカのように顔を腫らした男が床に倒れる。誰かが大きく飛び上がり両足で腹に着地した。まるで噴水のように尻からクソが吹き出し、男は動かなくなった。それから半日後、次の事件を起こしたのは大沢だった。緊張のあまり入所以来忘れていたベインに気がついたのは3日目の昼である。大沢は持参したトイレットペーパー片手に便所へ走った。ストレスからだろうか、ウサギのように固く丸いクソをひねり出し、一息ついてタンクの水を流すと、たちまちのうちに絶望的な状況に巻き込まれた。モンテンルーパでは便所に髪を流しちゃいけない。囚人は皆風呂場からひしゃくに水を汲んで尻を洗う。タンクの水もほとんど使わない。一度流すと溜まるまでに半日はかかるからだ。不幸にも大沢はそれを知らなかった。腸の爽快感に反比例するように大量のクソがあふれる。なお悪いことにトイレットペーパーはその便所内の下水管の結合部を塞いでいた。つまりあふれた水は全ての便器からクソを押し出すこととなる。あっという間に便所はクソまみれになった。看守や野じ馬の囚人が集まったが、誰も何も言わず手を貸そうともしない。
自分が便所を詰まらせたことはすでにサバタンに伝わっているだろう。昨日の映像がフラッシュバックする。俺は死ぬのか。冗談じゃない。武器の横流しならまだしも、ふん詰まりで殺されるなんて。傍聴に釈明するか。いや、連中に個人の事情は関係ない。とにかく訴状しないと。土下座するのはそれからだ。クソまみれのまま大沢は風呂場に走った。体を洗うためではなく便所を掃除するために。本来は使えない溜めてある水を汲むのだ。しかし秘釈の水は2つで1リットルにも足りない。一体何度往復すればいいのか。体にこびりついたクソが部分的に乾燥しひどく痒い。だが体をかく暇も惜しんで便所を掃除する。何しろ命がかかっているのだ。風呂場と便所を100回以上も往復し、都合5時間かけて大沢は便所を元通りにした。丁寧に体を拭き、改めてサバタに釈明に向かった。サバタは大沢を非難しなかったが、慰労の言葉もかけなかった。次はないぞ。右手の親指を下に、首をかっきりそびるよう示しただけである。大沢はようやく一命を取り留めた。これがね次はないぞってこう右手の親指を下に首をかっきりそぶりを示しただけでやるなんかもうそれこそ映画にあるようなね、このグイーっていう、こう首のところをこう親指でやる仕草、まさか本当にやるのかって思ったけれどもまあ多分ね、大沢さんはこの時も必死だったんでしょうけど、まあそれこそ本当にクソの詰まりで命を落としちゃたまらないですよね。まあこんな些細なことっていうか、まあこんなことであっても死にかねないような世界であるということですね。でその後この大沢さんはですね、そのボーイサバタから、ある一人の老人、パルドという老人を紹介されてですね、この人をカサロとしろとこういうふうに言われます。カサロというのは仲間という意味というか、まあ、具体的に言えば同じ釜の飯を食うというその刑務所内の隠語であるということで、まあ、いわゆるそのパートナーみたいな、本当に、パートナーというとちょっと違うのかな、直属の部下みたいな感じですね、要するにその大沢さんがある程度そのカサロを養ってあげる代わりに、カサロは大沢さんの、まあ、身の回りのこと、さまざまなことをやると、もう本当運命共同体みたいな感じで、そのカサロっていうのはそのある程度幹部メンバーだったら、その人に何人かつくというようなですね、ものらしいんですね。一番最初のカサロがそのパルドさんっていう方だったらしいです。でそのカサロも、まあ、仲間もついてですね、まあ、でもあの BCJ の正式なメンバーではないんですよ。ただ単にそのパンカットの BCJ のメンバーではないけれども、ボーイサバタに気に入られてカサロが一人増えたというような状態で、少し時間は経って、そのパルドの活躍もあってですね、いろいろと騒ぎはあったものの、大沢さんに特に大きな怪我とかそういったものはなくて、まあ、数ヶ月が過ぎた時にですね、その嘘をつかない囚人、料理の得意な囚人、一芸に秀でた囚人たちがカサロとして大沢を囲んだというふうに、まあ、何人かを雇うというような形ですね。まあ、本当にその運命共同体が少しずつ増えていくというような状態になるということなんですね。で、しばらくこう静かな生活を送っているわけなんですけれども、その刑務所内で行われている事業ビジネスというのはですね、その、なんだ、売店とかそういうものだけではなくてですね、いろいろあるんですけれども、その中の一つにそのハンディクラフトビジネスがあったんですね。もう本当になんか手作りのいろんな、なんだろう、ちょっとしたものを作るわけなんですよ。でそれをまあ大沢がいろいろと商品を見たりだとか、その作業っていうのを見たところですね、実にお粗末だということが分かってですね、もしその日本人を相手にしたその商売をするというのであれば、お金になるだろうけれども、これじゃ物にならないと、売れないと、で、まあそれまで黄金時代、最初の黄金時代はあれですから、
サービス業をやってたわけですから、大沢つともはね、それこそ日本人のを相手に、夜のお世話から何からツアーコンダクターやってたわけですから、そのビジネスの欠陥が手に取るように分かったと、うん、その商品自体の欠陥だったりだとか、その売り方の問題だとか、その流通の問題だとか、いろんな問題が分かってきた。それを一つ一つこう改善していったところ、もうとにかく売れに売れたと。で最終的には日本に輸出するぐらいいいものができるようになってきて、いわゆるこの商売のところで、才能を開花、まあ、開花はもう元々してたんですけど、その刑務所内で、まあ、頭一つどころじゃないほど抜きんでた才能を発揮するわけですね。まあ、その刑務所内でのお金の巡りがいいということは、すなわちその力というものにつながっていくわけですから、まあ、それでトントン拍子というか、まあ、BCJ の正式なメンバーにならないまでもですね、どんどんどんどん彼のその地位というのは確立されていきます。でしばらく経つとですね、その大沢勉もですね、良きに計らってくれていた BCJ のコマンダーであるそのボーイ・サバタがですね、その強制労務所というですね、コロニアと呼ばれるところに移送されることになってしまいます。まあ、ちょっといろいろないざこざがあって、最終的にそのボーイ・サバタが、まあ、ちょっとした罰ということでその強制労務所というところに送られてしまうわけなんですね。つまりその BCJ というギャング団のコマンダートップの人間がいなくなるということは、別のトップの人間がそのコマンダーとなると、トップの入れ替えが起こるということになるわけなんですね。でその頃もう一人の日本人井口はどうしてるかっていうとですね、まあ、かなり大活躍していたその大沢とは、まあ、裏腹にというか、かなり、違っていてですね、全然その一応サバタの恩恵は受けていたんですけれども、仲間もできない、何にもできないという状態がずっと、それでトラブルばっかり作っていると、本当にまあダメなやつだということでですね、まあ、それまで大沢はですね、その井口がいろいろ問題を起こしても、まあまあまあまあ、同じやっぱりまだ日本人だし、唯一日本語で会話ができる相手だから、まあ多めに見ようと思っていろいろやってたんですけれども、まあ、その井口という男は相当ストレスを溜めてたんでしょうね。逆に井口からしてみても、唯一日本語で話せる相手がその大沢だったわけで、そのタガログ語で話すと他の、ね、囚人たちにも意味が分かってしまいますから、その日本語で話ができるその大沢にだけですね、大きな態度が取れるというか、逆にお前が下手をしたせいで、その俺たちはこんな刑務所にね、このマキシマムに収容されてしまったんだって言って、ずっと愚痴ばっかりを大沢に言うんですよ。まあ一番最初に話持ってきたのはおめえだろうって話なんだけど、ね、でまあその井口のそのいろんな嫌がらせとかっていうのにも耐えかねてですね、もうちょっとこいつ殺そうと大沢が思うようになりまして、まあ、あるタイミングでですね、刺し殺そうとするんですけど、まあ、刺し殺すのに失敗しちゃうんですね。うん、まあ、失敗し、まあ、ちょっとした、まあ、まあ、ビビっちゃったんですね、大沢はね。うん、で、こう、切り傷を残しただけになったんだけれども、井口がギャーつって、その血が、うわ、で、血が出たみたいな感じで騒ぐと、他のね、BCJ メンバーが、わーわーわーわー、こう、集まってくるわけです。そしたら、なんて言ったかっていうと、こいつ殺しちゃえよっていう俺がとどめさせてやろうかっていう風にこう名乗りを出るやつがわんさか出てきたっていうんで、井口がどんだけ嫌われてたかっていうのがよくよく分かったっていう話なんですけど、本来であればトラブルを起こしたっていうことで、かなりいろいろとお咎めがあるはずなんですけど、まあそんなになっちゃうというね、まあ井口はよっぽどみんなからこう反感を買ってたんでしょう。でまあ、数日後そのハンディクラフト作業中にうっかり自分で怪我をしたという話で落ち着いた井口が、もうその BCJ のその縄張りからはもう離れてですね、その GIG というそのギャングが支配する別の塔にね、移動することになって、でそちらの方で一人寂しく暮らしていくことになるということなんですね。 で、まあ、その大沢を欲に計らっていたそのコマンダーサバタがいなくなってしまった関係でですね、やっぱりなんとなく BCJ の方にも居づらくなってくる、まあ、正式なメンバーではないですからね、だからどこにも属さない、まあ、すごく珍しい囚人としてフラフラしていたんですけれども、やっぱりそれでもそのビジネスっていうのはちゃんと続けていきたいと、もっともっとこうビジネスを展開していきたいということで、まあ、いろいろと模索をしている最中に、その最大の派閥であるそのスプートニックというですね、ギャングの当時のそのコマンダー、グランという男に、まあ、ちょっと飲まないかと誘われるわけなんですね。はい。で、そのグランと一緒に飲んでた時に、まあ、このこういうビジネスを考えているんだということで、大沢がいろいろと考案したその商売について話をしたところですね、そのグランっていう男がものすごく感心をしてですね、そのまあ豪勢な宴を用意して、まあ、当時というか、まあ多分そこではすごく貴重とされていたそのジョニグロをですね、がっぷりがっぷり飲んでいたと。で、こんなそのジョニグロなんていうものはものすごく貴重なもんで、宴を、豪勢な宴をね、用意してくれるっていうのは、しかもそのコマンダーが直々にねということは、まあ、そのボーイサバタの時もありえなかったけれども、ものすごい、特別な計らいなわけですよ、うん。まあ、ただ単にちょっと商売のうまい面白い、まあ、ハポンだというだけでですね、そのメンバーでもない自分に これぐらい目をかけてくれるっていうのは、やっぱりここまで来たらそのけじめをつける意味でも、まあ、ちょっとスプートニックのその入れ墨をシンボルを入れようじゃないかというふうに思ってですね、まあ、その酔った勢いでっていうのもあるんですけれども、そのグランにその宣言するんですよ。俺も加工者、加工者っていうのはその正式メンバーっていう意味です。俺も加工者になるっていうふうに、なんかどっかの、ね、海賊王みたいな感じの言い方ですけど、俺も加工者になるって言って仲間だっていうふうに言うんですけど、そうすると一緒に飲んでた3人の幹部がね、スプートニックの幹部が嬉しそうにこう肩を抱き寄せてニコニコするんだけれども、それとは別にそのグランというそのコマンダーはですね、俺が組織にいる間加工者になるのは許さねえって言うんですよ。ってなんで、じゃあここまでなんでこんなに良くしてくれてんのに、なんでどういうことって言って、お前なんだって差別してるのか、俺がハポンだからかっていう風に大沢は怒って言うんですけど、そうだおめえがハポンだからだっていう風に言われるんですね。もう怒り心頭ね、井口と別れて以来一言たりとも日本語喋っていないと、ずっとタガログ語だとね、もう故郷をね、もう懐かしむ気持ちすらもう分かんない、もうその両親にだって感動されてるしね、その俺がね、でしかもここまでいろいろ貢献している俺がメンバーにふさわしくねえと言うのかっていうふうに思ったんだけれども、グランはこう言います。
俺たちはモンテンルパで生きていかなければならない、だからパンカットは必要だ。要するにギャングの意味です、パンカットってのはね。そして組織には高い結束力がなくてはならない、だからシンボルを入れる。
俺だってモンテンルパで生きていかなきゃならない。
そういう風に大沢が言うと、
おめえには日本に帰れる可能性がある、こういうわけですよ。
グランはまだお前は可能性は薄いけれども日本に帰れるかもしれないと、それがそのスプートニックのギャングメンバーだったというね、その入れ墨を入れたことによってよりその可能性が低くなってしまうと、うん、もうスプートニックの正式メンバーだということでだけで、もうこの刑務所モンテンルパーに長くいなければならないというような環境になるのを、まあ、阻止してあげたということですよね。まあ、優しさから出てきた言葉なんですけど、大沢はそれよりすごく痛く傷ついてしまって、どうしてもダメかというふうに言うんだけど、グランは言うんですよ。俺がいるうちは認めないと。だけどその代わり約束する、お前を加工者と同じように、正式メンバーと同じように守ってやると。もうこれ多分このセリフが出てるってことは多分尻を出してると僕は思うんですけど尻を出してるとは思うんですけど、まあ、あえてそこは書かれてないです、僕の推測なんだよね、これはね、うん。まあまあでも一応そのほとんどそのスプートニックに所属しているようなもんだと こういうふうに、まあ、BCJ の時と似たような感じになるわけなんですね。で、どんどんその商売に精を出して、もう売り上げはうなぎ登りというふうな形になっていくわけなんですね。でしばらくするとですね、そのコマンダーであった、スプートニックのコマンダーであったグランという男が、出所することになります。うん、まあ、長いことご苦労さんでしたっていうことでね、まあ、いろいろあって出所するんですよ。で、そのグランがその次のコマンダーとして指名していったのがロミーという男なんですね。でそのロミーという男は確かに幹部メンバーで、すごく良識のあった、まあボスの器のある、そのボスにふさわしい人間だったんですけど、逆にボスになった時に、まあ、どれだけ大変かっていうのもロミーはよくよく分かってたんで辞退するんですよ。うん、でそこでその白羽の矢が立ったのがアマドという男なんですね。でアマドという男はどういう男かっていう、とにかくその喧嘩早い、とにかく暴力がすごいとそうなんです。だからいろんな抗争とかが起きた時に一番活躍するタイプなんですけど、まあだからどっちかっていうとそのボスの器ではない特攻隊長みたいなもんなんですね。うん、本当に短期でね、全然全体のことは考えられないようなタイプの人間なんですよ。まあ、こいつがこの、このアマドという男がそのスプートニックのトップに立つことによってですね、その大沢がそれまで培ってきたそのビジネス、その時にはですね、もうすでに、その覚醒剤がですね、日本から輸入されてですね、フィリピンのその方に逆に輸入されるってなんかちょっと変な感じなんですけど、それまではその覚醒剤がその刑務所内ではなかったんですが、その覚醒剤が大ブームを起こしまして、まあ、覚醒剤ビジネスもやってたんですね。でそのしかしアマドがそのボスになってしまった、そのコマンダーになってしまったことで、その覚醒剤の その順序だったりだとか、ビジネスのルールとか、そのルートっていうものがもうひっちゃかめっちゃかになってしまって、そのアマドが自分の、ね、利益のためにいろいろとやろうとするから、そのスプートニックだけではなくて他のギャングのメンバーたちもそのいわゆる商売にはいろいろと絡んできているんですけど、そこら辺がもうしっちゃかめっちゃかになっちゃってですね、まあ、ある時抗争に発展してしまうんです。でいくらね、そのギャング団といっても刑務所内ですよ。で刑務局長っていうのがいて、まあ、いわゆるその本当の刑務所側の人間、刑務局長、その刑務所側のトップの人っていうのがいろいろルールを決めてるんですけど、まあ、勝手なことはさせないと。うん、お前らギャングでいいようにやってるかもしれないけど、まあ、抗争をやるのはいいけれども、本当にドンパチやるっていうのは本当にやったらちょっと罰するよというような形でいろいろとね、暗黙のルールが決まってるんですね。で抗争の時間になったらですね、それぞれの抗争を起こしてしまったそのギャングのトップの2人がですね、それぞれその刑務局長のところに行って報告をしないといけないだけれども、それまでの報告を受けるまで1時間だけ猶予を取るんですよ、刑務局長は。何のためにその1時間の猶予を取るかっていうと、その1時間の間だけは何が起こっても目をつむるよと。だからこの間だけは間のうちに全てのことを終わらせろと。それ以上長引いてドンパチやったりだとかぐちゃぐちゃやるっていうのは許さねえと。で、2人のその両方のトップが行ったら、まあ、お咎めを食らって、この2つのチームとも、2つのギャングとも、これ以上抗争、お互いに、ドンパチはやりませんっていうふうなサインをしなければならないんです。そのサインをするのは1時間後。サインをした後は、どんなことがあっても許されない。そういうことをやっちゃいけないっていうようなルールがある。じゃあ、その1時間の間で、どういうことが起きるのか。その抗争が起きた時というのはですね、実はその BCJ、 もともと大沢がお世話になっていたコマンダーサバタ、コマンダーボーイサバタという男がいましたね。一番最初に世話になったやつ、あいつが戻ってきてるんですよ、その BCJ にね。でその BCJ との抗争が発展するわけです。 で、大沢としては、まあ、昔世話になったそのサバタとの間だから、なんとかして、その構想、本格的な構想には発展させたくないと、だけれどももう下のやつらはもうやる気満々であると、ね、で、その、スプートニックの方の幹部のメンバーの一人がブルドックという男がいるんですけれども、そのブルドックはですね、まあ、大沢に対してですね、まあ、お前はコボルから出てくんなと、ね、安全なところにいろというふうに声をかけて、いくわけです。まあ、もちろんブルドックの方にもですね、向こうのボーイサバタとはね、自分は知り合いだと、だから話し合いでなんとかなるかもしれないから俺を生かしてくれというふうに言うんだけれども、それは絶対にできないと、うん、それで、まあ、非常に危険だからということでね。でブルドックはその戦闘のためにいろいろと武器を揃えていくわけなんですね。でこの武器っていうのが、まあ、もちろん、拳銃とかも中にはあるんですけれども、ソンパックという武器がありましてですね、それがちょっと面白いんで紹介したいと思うんですけれども、ちょっと話はね、頓挫しちゃいますがね、ソンパックの説明が書いてあるところをバッと読んでいきます。ソンパックとは、水道管を使って組み立てる、改造散弾銃である。構造は極めて単純だ。サイズの異なる水道管を2本物干し竿の要領でスライドできるようにつなぎ、手前の水道管の穴をセメントで塞ぐ。そしてセメントの中心に釘を、接着すれば完成である。使うときは散弾銃の弾を水道管に入れ、管の先端を相手に向ける。伸ばした状態から勢いよく押し出す。と、真ん中の釘が散弾銃の弾の尻に刺さり、刺さった勢いで弾が発火するという仕組み。もともと弾丸にセットされている雷管を釘で、爆破させることで、発砲するのである。通常の拳銃に比べれば、正確度は落ちるが、パンカットでもないのに、拳銃を持つリスクに比べれば、署内で密造されたソンパックを持った方がはるかに安全だ。モンテンルパでは武器の持ち込みは重大な規則違反である。もちろん外から持ち込まない代わりに中で作ればいいのかといえばそれも違反ではあるが、仮に発見された場合、もみ消しやすいのは圧倒的にソンパックだったということで、手製の散弾銃を作ってしまうわけなんですね。まあ、その構想が起きて実際に、銃をぶっ放し合うというような形になった場合には、そのみんな手に手に損パックを持って、構想に挑むというところなんですけれども、で、そのボーイサバタのところに、行きたいというふうに言って、そのブルドックに止められたその大沢はですね、そのブルドックがその出て行ったのを見計らって、やっぱり行こうと思って、行くわけなんですね。で最初のうちは一人で行こうというふうに息巻いて行ったんですけれども、行こうとしたらですね、最初の方に説明したカサロ、まあ、自分の部下みたいなもんですね、側近みたいなやつらがバババババッとこう近寄ってきて、行くのかと、行くのかコマンダー大沢みたいな、コマンダーじゃないなこの時はまたな、うん、大沢行くのかって言って、本当は誰も連れて行かずに一人で行くつもりだったんだけれども、やっぱりどうしても怖かったんで甘えの言葉がこう口をついたと。ブルドックには知らせずにサバトのところへ行く、一緒に来るやつはいるか。そしたら集まったカサロが5人、みんな武装していて、で暴発の可能性を考えて手榴弾は戻させたと。要するにそのソンパックとは別に手榴弾も持ってた、すごいですね、もう持ってたんだけれども、ソンパックとあとナイフだけを持ってですね、大沢が一人でこう歩くと、その周りを5人が囲むようにしてですね、そのサバタの方に向かうわけなんですね。で大沢自身は丸腰で向かいます、サバタの信頼を得るために。で、その部分、じゃあパッとちょっと緊張感のある部分読んでいきましょうかサバタまでたどり着く前に襲撃される可能性は十分にあった。音を立てぬよう壁伝いにフェンスの切れ目を探す。正面ゲートの裏だ。強い日差しが照りつける。だが汗は出ない。体は冷え切っている。切れ目についたとき、すでに飲み込む唾もない。フェンスから頭を出し、1号棟の様子を伺った。
4、5人の BCJ メンバーが流行る気もあらわに損パックを持ちたむろしている。相手が武器を向けても絶対に 腰に手をやるな。目を見てゆっくりと進むんだ。そう言って大沢は歩き出した。物陰から撃たれぬよう笠野はこの字に大沢を囲む。3人が左右と前方を、後ろの2人は2階からの狙撃を警戒しつつ1号棟に歩く。ゆっくりと歩く。先方が気がついた。
スプートニクのクソ野郎が来たぞ。
中の連中に大声で叫んだ。数人が引き絞られた損パックを向ける。歩みは止めない。10メートル、9メートル、徐々に距離が縮まる。さっきまで冷え切っていた体から急激に汗が噴き出す。まぶたまで垂れていた汗が 今にも目に入りそうだ。しかし拭うわけにはいかない。予期せぬ仕草に驚き、損パックが火を吹く危険がある。8メートル、7メートル、足を止めた。大きすぎず、しかし絶対に伝わる声で呼びかける。
サバタに会いたい。大沢が来たと伝えてほしい。
にらみつける一人が島内に入った。2階の窓に目をやる。たくさんの人影が確認できた。表情までは測れないが、 BCJ メンバーたちの怒りに満ちた両目と一文字に結ばれた口元が容易に浮かぶ。
こっちに来い。
入り口の男から怒鳴られた。どうやらサバタの許可が下りたようだ。しかし逆上した囚人たちに引きずり込まれて一瞬であの世行きという可能性もある。だがここまで来て引き返すわけにはいかない。キビスを返せば後ろから撃たれて終わりだろう。3メートル、2メートル、そこで止まれというジェスチャー。
上着をまくり上げろ。
ゆっくりと上着をまくった。そのまま反転して背中も見せる。身体検査はまずい。俺は丸腰だが、カサロは損パックを隠し持っている。
ズボンの裾もだ。
カサロの緊張が伝わってくる。もし武器が見つかれば即座に撃たれるだろう。右足、左足、震える手でまくる。何も見つからない。上半身を起こした大沢はことさらに余裕を持った口調を装って話しかけた。中に入るのは俺だけだ。こいつらはここで返す。わずか10秒の間にこれほど心臓を打ち鳴らしたことがあっただろうか。カサロへの眼差しを大沢に切り替えた男が犬を追い払う仕草を見せた。大沢は安堵感から座り込みそうになる太ももに鞭を打った。入り口を封鎖していた BCJ メンバーが道を開ける。肩を怒らせ胸を張った大沢が男の後に続く。一歩ドアを入ると、怒りに満ちた表情で大沢に睨みをつける数十人のメンバーからの重圧に逃げ出したくなる。部屋の隣には100人を超える武装集団が控えているのだ。
ハポンハポン
と罵りの声が耳に入る。だが声の出どころには目を向けない。向けられない。目を合わせた瞬間に刺されるのだけはごめんだ。先導の首元に視線を固め、せめて恐れる様だけは見せぬよう階段を上る。懐かしの友人ボーイ・サバタはやはり2階にいた。だがコボロに入った大沢を一別しても能面の表情が崩れることはない。冷然と言い放つ。
何のようだ。
何か代わりのものでトラブルを収めてもらえないだろうか。大沢の言葉には答えず、サバタは隣に立つ幹部に耳打ちをした。幹部が小ボロを出ていく。
アマドに言われてきたのか。
いや、アマドには話していない。
それならお前と話し合っても仕方がないな。早く五号棟に帰れ。
ここで引き下がるわけにはいかない。ブルドックの警告を振り切ってまで来たのだ。 話をつけなければあとは殺し合いしか残っていない。スプートニクでサバタと話し合えるのは俺だけなのだ。いや、まだ戻らない。取り巻く幹部連中に歪んだ気配が広がる。誰かが撃鉄を起こす音。本当にここで死ぬかもしれない。一気に汗が引き、また体が冷たくなる。
仲間が刺された。この状況で俺は何を話し合えばいい？
それを一緒に話し合いたい。何か方法があるはずだ。
お前が約束したことをアマドは守れるのか？
アマドには必ず守らせる。
信じられないな。
サバタはまた口を閉ざした。動かぬ表情からは何も読み取れない。だが気を抜くと恐怖心が大きくなる。大沢は無心にサバタを見つめることで自分を保つ。
わかった。
表情を崩さず低い声でサバタが言った。
描写に容体を確認に行かせた。すぐに戻ってくるはずだ。生きていれば話し合いに応じよう。だがもし死んでいたらその時はアウトだ。
アウト。俺はここで死ぬのか。サバタから視線を外した。それから5分が過ぎた。息を切らして幹部が戻った。まだ大沢がいるのに気づき途端に速度を落とす。わずか数秒の間に悠然たる物腰に立て直した幹部は大沢の目を見ながらサバタの耳元で囁いた。サバタは一つ大きな息を吐いた。死んだのか。急激に心臓が締め付けられる。サバタの表情をうかがう。目を見ず鼻の頭に集中しながら。
仲間は無事だ。話し合いに応じよう。
無表情だが目の鋭さは幾分和らいでいた。サバタは全ての BCJ メンバーをコボルの外に出した。二人はこれまでとは変わらぬ短いやり取りで和解条約を話し合った。大沢はサバタの友情を心からありがたく感じていた。一つスプートニクは事件を起こしたメンバーに相応の制裁を加え破門すること。一つスプートニクは被害者の治療代と見舞い金を負担すること。以上が大沢の和解案である。サバタは条件を飲んでくれた。大沢は深々と頭を下げてコボルを出る。そして入った瞬間から変わることのなかった恐怖を依然として感じながらそれを悟られぬようゆっくりと表に出た。その瞬間目に飛び込んできたのは東西を隔てるフェンスの切れ目で待機するスプートニクの集団である。小走りに切れ目へ走る。怒りを表情をたぎらせる仁王立ちのブルドッグが視界の中でみるみる大きくなった。まずは状況が好転したことを伝えなければと口を開けたときブルドッグの包括が噛みついた。
バカ野郎。
大沢の単独行動を知らされたブルドッグは50人の武装メンバーを引き連れて場合によっては突入するつもりだったのだ。すいません。
すいませんで済む話だと思っているのか。勝手な行動で皆に迷惑がかかったらどうする。お前はもうスプートニクの一員なんだぞ。
一瞬うなだれた後大沢はすぐに顔を上げて大声で言った。
抗争は回避です。サバタが報復はしないと言っています。
本当か。ブルドッグの顔がほころぶ。大沢は間髪を入れずに言った。
刺した野郎を懲らしめて破門にすること。それから見舞い金。よし、アマドに会って話をまとめよう。
皆は当社に戻った。大沢はブルドッグと共に9号棟のアマドを行う。難航するかと思われたアマドへの説得工作は拍子抜けするほど素早く終了した。大沢のスタンドプレーを叱責するわけでもなくあっさりと。アマドは BCJ との和解案を認めたのである。
というようなね、ことがありました。まあそうやって構想はこうやってね話し合いだけで終わるってことはなかなか珍しいことみたいで、まあこんな時のその大沢の活躍っていうのはかなり大きかった。 でやっぱり、まあ、この件があってから自分がスプートニクの人間なんだということを大きく感じた、あ、その大沢はですね、ついにそのスプートニクのシンボルを入れ墨として入れることにします。で実際に正式にそのスプートニクのメンバーとなるわけですね。で、まあ、これだけの地位を築いていれば、あ、刑務所といえどもですね、かなり悠々自適な、あ、外から女は買えるわ、酒は飲めるわ、まあ、先ほど あまり説明するつもりでちょっと説明できてなかったんですけど、密造酒を作ってですね、酒ビジネスでも大儲けしています大沢は。で女も外から買えるし酒も飲めるし食事にも困らない、住むところもいいところだ、電気も通ってるしテレビも見れる、まあ、すごく悠々自適な暮らしを送っていて、まあ、スプートニックのメンバーとして腰を据えてやっていこうとするときにまた久しぶりに井口が顔を出しますね。しばらくおとなしくやっていたんですけれども